理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間 B 第425回。そんな理科の時間 B、 お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、天動説と地動説みたいなちょっとコペルニクス的転換の話をするんですが、
コペルニクス、
そうなんですが、その前に、
はい、
他のポッドキャストにゲスト出演した話をちょっとしようと思っています。
なんと、呼ばれたわけですか。オファーを受けて、
オファーを受けて呼ばれました。
なるほど。で、先輩、
先輩風
吹かせて、
ビュービュー、ちょっとだけ先輩風吹かせてきました。
おお。
第405回ぐらいで、
はい、
音の伝わり方の話をしたと思うんですよ。耳の話、喉の話、どうやって空気中を音が伝わって、それが通信の上にどうやって乗るかっていう話をしたと思うんですけど、
はい、
その質問を送ってくれた人がカナプリさんっていうんですけど、その方がポッドキャスト番組をやっていて、
はい、
で、そんな理科の時間で教わったことをポッドキャストで喋るので、
監修してください
監修してくださいっていうか、まあそうそう、間違ったことがあったらフォローアップしてくださいっていう感じで、出てくれませんかっていうのがあったんで、
はい、
ち
ゃんとボケに突っ込みましたか。
詳しくは聞いてください。
はい、ちゃんと突っ込みました、ボケに対して。
すごいボケてるところに突っ込んだ覚えはあります。
ほう、
はい、
もうそれはほらね、常に私が日々吉安さんを鍛えてますからね。
じゃあそういうことにしましょう。
どう突っ込むか、
はい
ね、はい、
で
日々の練習の成果が、
番組のタイトル言わないと皆さん探せないんで、
はい、
サボテン妻のちょっと耳貸してっていう番組です。アリゾナの方がやっている番組で日本語でやってます。
おお、
はい、でね、
はい、
その番組の宣伝は、ここまでで。
アリゾナ行ってきたんですか。
ズームでアリゾナとつないでみたいな感じでした。
おお、ズーム。
で、やっぱポッドキャスト話題になったりするわけですよ。ポッドキャスターさんとお話をすると。
一般的にっていう話ですね。一般的なポッドキャストの話を。
そうそう。で、うちの番組ってやっぱりこう、なんていうのかな。新しいものの見方を伝えましょうみたいなことをやってるじゃないですか。
ほう、
理科っぽい見方をみんなに知ってほしいというか。
そうですね。
で、一方で、あちらの番組はどちらかというと、雑談というか、
うん、ねえねえ知ってる的な、
そう、お隣で聞いてる感じの番組の作りなのね。
はい、
だからやっぱりこう雰囲気も全然違うんですけど、
うん、
でもポッドキャストって結構懐が深くて、YouTube と違って、なんだろうな、対面してるっていうよりも、並んで聞いてる感じというか、ちょっとだけ近い感じがするような気がするんですよ。
並んで聞いている？
声だけな感じなんで、例えば、どっかでこう主婦の方々が女子会していて、最近なんとかって面白いよねって言ってるのを、隣のテーブルで聞いてるような感じというか。
聞き耳立ててるの？
っていう感じのやつもあるじゃない、雑談系の番組って。
はい。
そういう感じに比べて私たちの番組ってちょっとだけ、講義っぽくなっちゃうこともあって、
うんうん、
それでも私はね、その香里さんが一緒にこうお話をして聞き役になってくれてることで、あんまりこう、はい、先生が一人で、
睡眠学習
誰が睡眠じゃ、講義っぽくなく、
はい、
もう少しちっちゃい机でお話ししてる感じになってるかなと思ってるのよ。
うんうんうんうん。まあでも、なんだろう、お酒飲みながら喋ってるというよりも、ちょっとなんかきちんと椅子に座って、
そうそうそう、
テーブルの前でふんふんって聞いてる感じね。
そういう感じ、そういう感じ、
うん、
で、ポッドキャストってちょっとだけ YouTube とかに比べて こうリスナーとこう話してる側に親近感が湧く感じですよねっていう、う
ん、まあ耳元でささやかれてますからね。
そうそう、こう文章で書く感じだと、うん、キャラクターがなかなかわからないというか難しいけど、喋りだと雰囲気も伝わってくるし、はい、一方で YouTube みたいなこう対面していると向こう側とこっち側感があるけど、この耳だけで聞くってなんかこう同じ空間を共有してる感じがあるよねみたいな話をしたなって思って、
うんうん、
面白いメディアだなと再認識をしたっていうのがあります。
ほらワクワクしてきたぞみたいな、
ワクワクというか、あの近さ関係が面白いよねっていう感じです。だからワクワクするってもうね、7年8年あいちゃんもう少しやってるのか、10年ぐらいやってるんで。
誰が？
私は。私ね。
そう、そうなんだ。
そうそう、最初のやつは2011年の2月に始めたらしいんで。
2011年の2月11日
?2 月1日かな。そうなので、10年と半分ぐらいやってるんで。
老舗ポッドキャスターじゃないですか。
そうそう、だから今更こうポッドキャストだからワクワクするっていう感じはない一方で、やっぱりこうポッドキャストの特徴みたいなやつは何て言うかな、知っておいた方がいいかなとは思っていて、
はい、
うん、そんな感じのお話をしました。もしよろしければそちらも聞いてみてください。サボテン妻のちょっと耳貸してです。はい、
耳を貸してきたと。胸も貸してきたわけですか。
まあまあ今回で言えば喉を貸してきた感じかな、うん、そう。なのであとね、メールで他の番組を聞いて、こっちに来ましたとか、他の番組に出てたのを聞きましたとかってメールももらっているんで、
うん、
ぜひ皆さんも、
何宣伝する前から知ってるよ聞いたよっていう報告は来てるわけですか。
あ、佐々木亮さんの宇宙話っていう方に出ていたのを聞きましたっていうメールをもらいました。
はい、うん、なるほど、
はい、
宇宙の話もしてきたし、サボテンの話もしてきたし。
そうそうそうそう、サボテンはねアリゾナ名物なんですよ。
なんかストローぶさして吸う感じ。
いやいや、そういうのよりはもっと少し干からびてると思うんですけどね。
へー、
そうで、ぜひメール送っていただくのに、こんなポッドキャストも楽しいですよみたいな、うん、皆さんはどんなポッドキャストが好きかなって、
ゲスト出てください的な。
いや別に私はゲストに出させてくれって言ってるわけじゃないんで。
そうなんです。
はい、そんな話をしました。
いろんなところに出てきてくださいよ、僕の美声をみんなに届けてほしいな、
は
い、
あとは皆さんもこの番組他のお友達に宣伝してください。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、
はいはい
は
い、
今日の話は、天動説と地動説に関するお話なんですけど。
ほう。
で、天動説と地動説違いは何でしょう。
それでも地球は回ってる、
まあ、結局天動説っていうのは
世界の中心がオラか君かって感じじゃないですか。
そうそう、だからある意味、地球中心説か、
うん、
地動説っていう方は太陽中心説なわけだね。
うん。
で、同じようなネタで地球の表面が平らだっていう説を唱えてる人もいるわけ。
うんうんうんうん。端っこ行くと落ちちゃうやつね。
地球は球体だっていう説と。ね、
うん、
地球は平らだって主張している人たちのグループがいるんですけど、
今も、で、まあ、地球は平らですよね、じゃないと人落ちちゃうもんね。
そうで、
うん、
じゃあ丸いっていうのをどうやって証明しましょうかっていう話になってくるんですけど、さて、うん、前もやったかもしれないですけど、地球が丸いことを説明する現象をいくつか挙げてください、香織さん。
地球が丸いこと、
うん、を証明するとか説明しやすい、こんな現象があるから地球は丸いに違いない。リスナーの皆さんも考えてね。
高い山の上に登っ って周りを見ると、
うん、
果てがある。
高いとこに登ると遠くまで見えて、で、果てがあってまん丸に見えるわけだよね。
はい。
本当に平らだったらスカイツリーぐらい登れば遠くの遠くの遠くまで見えるはずなのに、
うん、
途中までしか見えないってことね。
そう、それ。
他に何かありますか？
他に、もし、
うん、
結局球体だとしたら、待ってね、球体だとしたらその上の空気の層が自分がいるところを中心にして見たときに横の方が厚くなるから夕焼けが見える、朝焼けが見える、空気の厚さが変わる。
おお、でもそれはもしかしたら違う理屈で朝焼け夕焼けが見えるっていう風な説を言われるかもしれない、
ね。じゃあ、球体であることの、
そうそうそうそう、自分が、体験したことじゃないことでもいいですよ。こうやって測れば球体であることがわかるよねみたいな。
なんか船に乗ってズンズンズンズン西を目指したら戻ってきちゃった。
ああ、一周できるってやつね。
うんうんうん。
一周できるのもポイントだよね。
うん。
で、いくつか考えたんですけど。
ね、嵐でなんか羅針盤流されちゃえば西に行ったつもりが西じゃなかったかもしれないしね。途中でぐるっと引き返したかもしれないから難しいね。
でも、ちゃんと航海日誌をつけていると、
うん。
一周すると日付が一日多かったり少なかったりするじゃないですか。
ああ、なんだ、日付変更線のところを知らず知らず通ってるからね。
そうそうそうそう。
うんうんうん。
それを体験すれば地球は丸くて一周できるんだっていうのが分かったりするじゃないですか。
おお。
あとは、南中する太陽の高さが、北緯、緯度によって違う、
うん、
っていうのも、なんか丸い感じするよね。
ほう。
でしょ？
うんうん、
あとは、南半球と北半球で季節が反対っていうのとかね。
ほう。
もう北側と南側で太陽が照らすのが違うから上下にも丸いというか、
うん、
あとは東西に丸いやつは、
うん、
経度が違うと日の出とか日の入りのタイミングが違うよね。時計をちゃんと合わせている。
ほう。分身して確かめる感じですな。
あと月食は何で発生するのかを考えて、うん、月食が発生する理由が地球の影だとすると、月に映った影の形を見れば地球の形がわかるわけじゃない。
ほう。月食は地球の影だっていうのはもう分かってたわけ？
でそこが問題で、地球が平らだと主張する人たちは、うん、あれは地球の影じゃないって言うかもしれないけどね。
うん。
とか、あとは、最近は気象衛星から丸い地球が映ってるじゃないかっていう。
そう、こう言っちゃったら、だって 見たから丸いって言っちゃったらどうしようもないからね。
そうそうそう。で、本編の方では、こんな感じの、うん、地球中心説と太陽中心説の話をしていこうと思っています。
はい、私中心説。
いいですよ。
いいですか？やった。
宇宙って難しそうという社会の認識を根本から変える大学生2人の宇宙再発見プログラムコペテンナイトは、理系女子と文系女子が宇宙をゆるく楽しくわかりやすく語るポッドキャスト番組です。くすっと笑えて宇宙に詳しくなれるコペテンナイトはあなたの知的好奇心を刺激します。毎週水曜土曜に更新していますので、ぜひ一度聞いてみてください。よろしくお願いします。
さて、
さて、
今 今日は天動説地動説というか地球中心説対太陽中心説の話をするんですけど、
はい、
まあ、皆さんご存知の通りそのコペルニクスさんっていう人よりも前、15世紀かなよりも前は多くの人たちが地球が中心で、その周りをいろんな星たちが回っているというふうに考えていた人が大半でした。中にはね太陽が真ん中っていう説もあったんだけれどもやっぱり、証拠が見つからないというかそれを説明することが見つからないので、まあまあ地球が中心なんじゃないのっていう話ともう一つは、まあ、宗教的な話として神はこう何地球を中心に作っているに違いないっていう考え方ねっていうのがあったんですけどさっきのオープニングでお話をしたでもそれじゃあこれに説明がつかないだろうってことが起きるわけですよいろいろ、
うん、惑星的なことと
かあの地球の丸さで言うと、
うん、
エジプトのある町と違う町では夏至の日の影の長さが違うみたいなことが起こったりしてこれは地球は丸いに違いないみたいなことが起こるんだけど、
うん、
天体の観測をしているとやっぱりいくつかね不思議なことが起こって香織さんの言ってくれた通りまずは惑星の見え方がちょっと変な感じがする、
うん、
動きが下せない
下せない下せぬと
あとはあの太陽が地球の周りをぐるぐるって回ってるわけじゃないですかあの地球中心説の場合には、
うん、
で前もお話したことがあるかもしれないですけどあの今地球は太陽の周りを、新円ではなくて楕円で回っていて、
うん、
距離もそうだし動く速度見かけの速度っていうのも季節によって違うっていうお話をしたんですけれども、
うん、
地球中心説であっても太陽はね地球の周りをぐるぐる回ってるっていうことになるんだけどそこも、その頃はなんでこう季節が、長さが違うかっていうのをよく分かってなかった
楕円だったらそこで簡単に説明つくことがやっぱそこが、なかなか説明 つかなかったわけね
っていうのとあの今太陽を真ん中にするとあの地球がその周りを回ってるからって思うんだけど、惑星の動きを考えると地球の、周りを太陽が回ってているその太陽がこうずれていく感じ実際には地球の、1日あたり進む角度が違うんだけど、
うん、
それが、他の惑星の動きにも影響してきちゃうじゃないですか、
うん、
見かけとして要は太陽の周りを地球がすごく早く通り過ぎるときとゆっくり通り過ぎるときがあるんだよね季節によって、
うんうん、
これが太陽中心説だったらそんなに難しくないわけ。地球も楕円だし他の惑星も楕円だよってなるんだけど、
うん、
地球中心説にしたときには、他の惑星の動きを説明するときに他の惑星は太陽に振られちゃうわけですよ。あの計算をしていくとっていうので計算がなかなか合わなくなっちゃうっていうのがあって、惑星の動きを説明したり、
うん、
あとは太陽の動きがずれるっていうのは、逆な話をすると全部の天体が、動くときにスピードが変わるってことにもなるわけで星たちね太陽系の外の星たちに対して地球が、うん太陽の周りをスピード上げて回ったりゆっくりになったりするわけだから、
うん、
その辺のことも説明がつかなくなってくるっていうのでやっぱり、細かく測ってると説明がつかなくなってくると、
うんうん
で、とても細かく惑星の位置を、計測していた人たちは、うん、どんな仕組みになっているのかっていうのをとても悩んで、
うん
計測が、細かくなればなるほど、うん理屈に合わないというか、
うん
説明する理屈が難しくなってきて、
うん
ね、よく言われる惑星が地球の周りを回ってるとしてただ見かけの位置が、うん、ある一定方向に進むだけじゃなくて時たま止まったり、 いつもと逆向きに住んだりするってことは、
うん、
地球から見て惑星が通る仮の点があって、そこを中心に惑星が他の惑星たちが回っているから逆行したりすることがあるんだよみたいな風にこういろんな仮説を立てて計算をしていくんだけど、
うん、
そうすると計算があっても、うん、それって、あんまりこうなんていうの、理屈とうまく合わないというか木星とか
結局なんかこじつけてるわけね、その仮説を。そうそうそう、すごく地動説にすればシンプルなことをすごくへりくつをつけて、じゃあこういう仮説を立ててやるとまあとりあえずあったけど、じゃあ土星の場合はこういう仮説、木星の場合はこういう仮説って結局一個一個変わっちゃうわけね。
まあまあそれはそれ、これはこれみたいな感じでいろいろやっていかなきゃいけない。
すごく全部が仮説になっちゃうわけだよね。そうすると、
でも、
う
ん、その頃の人たちは、
うん、
地球が動いてるなんて思ってないから、そもそもね、
うん、
だから
そもそもそうよね。
そう、でも
不思議だものね。
惑星が変な動きをするってことは、惑星っていうのは他の天体とは違う動きをするに違いないし、
うん、
ニュートンの万有引力や、ケプラーの法則も分かってない頃だから、
うん、
その頃はどんな理屈でお星様が動くかは、まあ、神様のお申し召しで、ただ神様がどうこの世の中を作ったかっていうのを探求したいっていう一心でこう研究が進んでいったわけですよね、
うん、
そう。一方で中国や日本でも惑星の位置を正確に知るってことが、行われていたり、あとは、月や太陽が一定間隔で回ってくるんじゃなくて少しずつこうずれてるっていうのもすごく気になっていて、それはお星様の世界で起こっていることは地上の世界と連携していて、例えばたくさん流れ星が、降ったらこんなことが起こるとか、惑星の位置が、こんな風に動いたら地上でこんなことが起こるっていう、そのある意味なんだろうな、天体の観測は地上ので何かが起こるっていう予言にもつながるっていうような考え方があって、なので、うん、西洋特にヨーロッパでは科学者という人たちが真理を探るっていうために星の観測をどんどんどんどん細かくしていって、神はこの世をどう作り保ったのかというのをこう突き詰めるために研究をしているって一方で、中国や日本では、王様というか時の権力者が星の動きを、なんていうの、把握できることが地上のこうで起きることを把握できるということで、しっかり日食や月食や月の出がいつなのかみたいなことをしっかり予測するっていう暦を作るっていうのがとても大事だった、
うん、
っていうのがある、うんうん、で、でもどっちにしろね、庶民の生活に、木星が、いつもよりも、違う方向に動いてるってあんま関係ないじゃないですか。
うん、まあそうね、そうね、別に。
別に。
ふわふわしてようが、それでも日は毎日昇ってくるわけですか。
そう、だから、ほうき星が出てくれば、わ、なんかすごいものが空に見えるみたいなことはあるけれども、
うん、
一方で、日常の生活に密着しているのはやっぱり季節が変わるとか、あとは日の出の時間とか月が出る出ないとかっていうのはある程度生活に密着してるんで、暦を作る人たちが、お日様と月のタイミングと季節をしっかりこう把握するっていうのはとっても大事な一方で、太陰暦を使ってないようなところでは、つまり太陽暦だけね、1年が365日と4分の1っていうのが分かってしまえば、あとあまり修正がないまま進んじゃうんだよね。
うん。
それでも細かいところを見て、空の星の動きをしっかり把握したいっていうのがありましたと。
はい。
で、ちょっとね、その性格の違いっていうか、その西洋の探求の仕方と東洋の探求の仕方が違うっていうのもちょっと面白いんだけど、普段の生活の中では、太陽と月についてはとても重要だし、小学校でも太陽の動きと月の動きっていうのは早めに習うのね。
はい。
あと、全体的な星の動きっていうのも習うんですけど、
うん、
別にそれは、太陽系のことを知らなくてもわかるわけですよ。何が言いたいかというと、オープニングで話した地球が平らか丸いかみたいな話もそうなんだけど、
うんうん、
自分たちの体験や経験に、うん、直結してないところはとりあえず棚に上げておいて、
うん
うん、何が起こってどう暮らせるかっていうのをまずは考えるところから始めていいんじゃないかと思ってるんですよ。
はあ、
なので、うん、前もちょっと話したかもしれないけど、小学校の問題で、
うん、
朝と夕方じゃないよ、朝と昼間と夕方に棒の影を観察したらこうなってましたと。
うんうんうん、
朝は長くて、昼間は、北向きで短くて、うん、夕方また、影は東向きに長くなりましたと。
うん、
なぜこうなるんでしょうって書くのに、
うん、
地球が自転をしているからって言ってバッテンをつけられたっていうのがあって、それじゃあ先生間違ってるんじゃないかっていう話があるんだけど、
うん、
そこに行く前に、
うん、
毎朝お日様が東から昇って西に沈むっていうのが繰り返されますよねっていう話、
うん、
だから、はい、棒の影が、西向きだったのが北向きになって、
うん、
東向きに夕方なるっていうのは
時間とともに、
そうそうそうそう、私たちから見て太陽が東から昇って南を通って西に沈むからっていうのを、うん、まずはその事実というか、
うん、
自分が観察できる事実を把握して、
うん、
でいろんなことを学んでやっと地球が自転しているから太陽が動いているように見えるわけだよね、
うん、
っていうふうにこうステップをちゃんと踏んでこう習っていった方がいいんじゃないかと思っていて、
結局、まあ、歴史っていわゆる歴史、社会的な歴史ではなくて、その科学の、解明の歴史を順番に追っていった方がいいってことね。
まあ、それも
昔の先人たちが初めはこういうところから、まあ、結局気づいていったというか、
あ、そうそう、
理屈をつけてったわけですよね。
その理解ももちろん大事なんだけど、かおりさんが一番最初のオープニングの最後かって言っていた、
うん、
自分中心説って言ってたじゃないですか。
うんうんうん、そうです、世の中私を中心に回っている。
そうで、まずは自分中心説で考えてから広げていった方が健全じゃないかと思ったのね。要は、
はい、
地球が回ってるかどうか置いておいて、
うん、
春から夏になれば暑くなって、夏から冬になるときにこうだんだん涼しくなっていくっていうのがあるじゃないですか。
はい。
で、自分中心説にすると、その地球の地軸が傾いているから暑いんだじゃなくて、
うん、
1年の中で暑い時期と寒い時期があると、それ交互にやってきて、毎年カレンダーがこのくらいのときには暑くなって、このくらいのときには寒くなるっていう話と同じように、自分がこう経験する現象からなんでこうなってるんだろうっていうのを深めていくと、実はこんなことがあってあんなことがあってっていうのを、ただ単にね、本に書いてあるから信じるっていうのよりも、本に書いてあるから信じるってさ、ちょっとだけ頭でっかちな気がするのよね。地球が自転してるからっていうのは、うん、オープニングで言った地球が丸いからっていうのと、ちょっと近くて、私たちはこう気象衛星で地球が丸いって写真を見てるから、あ、丸いんだって思うし、でも、50年前までは地球の外から地球を撮影した人はいなかったわけですよ、
うん、
50年前アポロが、飛んで、十分に地球から遠いところから写真を撮ったから、やっぱ丸かったよね、丸いと思ってたけどさっていう話とか、
うん、
あとはコロンブスじゃなくて地球出身者の誰だっけ、マゼランだっけ、 っていうようにどんどんどんどん西に行ったら東からやってきたみたいな話とかがあって丸いってことが分かった。でも、
うん、
普段生活している時には十分に平らだよね、
うん、
でも少しこうスケールを大きくすると実はトンネルを1キロとか掘ると真ん中がへこんじゃうんですよね。それは本来だったら地球の、円形球体に沿って、通るのが水平なわけでしょ、ずっと、
うん、
それを、幾何学的にまっすぐ掘っちゃうと真ん中に水が溜まっちゃうんですよ。真ん中が地球に近くてへこみになっちゃうから、地球の形に合った、はい、形を取らないといけないっていうのが何キロかのトンネル掘るだけでそういうことは起きてしまうんですよ、
うん、
っていう感じで、なんとなくなんですけど小学生の男の子だったと思うんだけど、その子が、影が映っていくのは地球が自転しているからだの前にやっぱり、私たちが暮らしている中で地球が自転しているってみんな知ってるけど、みんなあれでしょ、太陽が東から昇って西に沈むって言うじゃん、
うん、
地球が自転しているので太陽の方角が、東方向から南の方向に、何度分変わりましたねって言わないよね。
はい、
なのでちょっとね自分中心主義でいろんなものを考えるっていうところから始めてもいいんじゃないかと思っているし、
うん、
よくこう月の満ち欠けをねお話しするときに、必ずこうモデルを使ってね、ここに太陽があって地球があってその周りを月が回ってるからって説明するじゃないですか。
はい、
それはモデル化はいいんだけど、ちょっと何日かこう夏休みの期間とかに太陽と月を観察すると、うん、あれ昨日よりも月って違うところにあってどのくらいの時間遅く出てるなみたいなところの、なんていうかな、自分中心主義で、うん、今日は月の出るのが遅いって思うわけじゃん、
うん、
昨日よりも遅いぞと、
はい、
いうのが分かっているところから始めて、じゃあこれを詳しく見ていったらどうなるんだろうって話と、そういうのを実感してからやっぱ太陽系の話に行きたいなと思っていて、こうね、みんないろいろ分かっているから大人はついついこう、
うん、
高いところから見た景色を教えようとするんだけど、
うん、
一緒にこう階段を登って低いところから見るとこうだよね、うん、だんだん高くなると違うところが見えてくるよねっていうような学びをした方がいいんじゃないかと思っていて、なんていうのかな、まずは自分中心主義で、
うん、
地球中心説で物事を捉えて、で実は細かいことを言うときには太陽中心説の方がいいよねっていうことにして、
うん、
で、視界をどんどん広げていくと実はこう天の川銀河っていう中で銀河系の中心があって、それをセンターにしてこう腕が回っている中に太陽系もあるっていうようなことを思って、で実はその太陽系は銀河の水平面と、太陽系の光天面は実は、平行じゃないから斜めにずれていて、
うん、
みたいな話とかね、それが水平だったらあっちこっちの恒星の銀河系の中の恒星が、光天面が揃ってるかもしれないとかっていうことになるんだけど、実はそうでもないことが分かっていたりして、
うん、
っていうなんとなくね、うまく広げていくところをたどるようなことがいいんじゃないかと思ってるんで、今日番組にのタイトルには天動説じゃダメかしらってつけるつもりなんですけど、
はい、
ぜひ太陽系のモデルを考える前に、
うん、
毎朝毎朝お日様が東から昇って西に沈んでいって、日本で見ると南側を通って、
うん、
シンガポールとかだと真上を通って、
うん、
オーストラリアで見ると北側を通って、
うん、
っていうところに思いを馳せるところから始めるのがいいんじゃないかななんて思ってるんですよね。
難しいですね。っていうかもう、情報がもうあり溢れてるじゃないですか。
そうそう。で正解はね、 調べると正解がいきなり出てくるんだよね。
そうですよね。例えば、小学生の本当低学年向けの科学の図鑑にも載ってるじゃないですか、
うん、
いわゆる正解がね
載ってる載ってる。
そうで別にそれを、勉強として見なくても絵本的にパラパラ見たりするだけでもう知識としてある程度入って知識っていうのかな、記憶に入ってってしまう時に、賢い子だとその学校でその話をした時にピンとここに結びついて、あ、これが前見たこのなんかよくわかんない太陽があって周りにぐるぐる円が書いてあって地球って書いてあったのこれかっていう風に分かっちゃうことが多いのかなと思うので、
うん、
でそう私もこの話はしたかな昔、算数か算数の授業の時に、普通にまず円を書いてそれをハサミで切り取ってそこの円周のところにインクをつけてコロコロコロコロってその長さをその、インクで直線っていうのかな、
うんうん、
を書いてこの長さを測ってくださいっていうのがあったんですよ、
うん、
でそれは、結論としてはその円周率という 3. その今いくつなの円周率
3.14
ね、はい、その 3.14 をその出させたかった。だから何回か、
分かる分かる。
計算を数字を測って、うん、そのまあ直径もしくは半径との関係性を出したかったんだけど、もうその時に私はすでに塾で 3.14 という存在を知っていたので、逆に 3.14 かけてその円周を出しちゃったんですよね、計算で。何をやってるのか分かんなかったんですよ、その授業で。いやめんどくさいなとかって思って、え、これって大体こんなもんじゃんって言って、
そう、先生は 3.1 よりも長くて 3.2 よりも短いっていうぐらいのことを出してほしかったわけでしょ。
そう、どこまでその正確性があるか分かんないけど少なくとも3前後っていうのは出るでしょうし、
うん、
そこら辺のことをクラス一人一人が自分でやってたので、まあ、当然いろんな人の結果を見れば大体そんなような数字なんだね、はーっていうのを出させたかったにもかかわらず知識があるともう逆にそこでも計算しちゃったし、え、そんなものぐらいないっていう風にやっちゃって、
うんうん、
さあ後で、あ、これを計算させて実感させたかったのかと、
そうそうそう、
後で気がついた大人の思惑に
そうですね、
そうで、あ、ちょっと申し訳ないことしたなと思ったけど当時はね全然分からなかったから
意図がね、
うん、
そうそうそう、だから私も小学校の頃は自分は行ってなかったんだけどそろばん塾に行ってる子が多くて、
うん、
そうすると計算とかってもう暗算で3桁とか4桁何個か足すぐやったらみんなできちゃうのね、
うん、
っていう中でこう足し算の繰り上がりとか繰り下がりとかでたまに、間違っちゃうような私は、なんていうの、最初の計算問題が全問正解なかなかできなくて100点が取れない問題とかが起きるんですけど、
うんうん、
その仕組みを知るとかさ、
うん、
そのなんでこうなったかを知るっていうのが実は面白いんだよっていうのに気がついてほしいっていうのもあるんだよね。私はあの何回か言ったことがあるかもしれないですけど、あの技術者というか電気工学とかそういう方に、専門で行ったんだけど、
うん、
やっぱりどうなってるんだろうとかどうやったら作れるんだろうって考えるのが楽しいって思わないと、
うんうん、
やっぱりそういうふうにいかないし、どっかに正解があるって思ってると自分でこうクリエイトしようってなかなか思わないんじゃないかと思っていて、
うんうんうん、
でやっぱりまずは自分が見た世界がどんなものかを記述する話と、
うん、
どうなってるんだろうって言ってその時に正解が出てくるっていうタイミングがなんかいいんじゃないかななんて思うんだよね。
ね、難しいですね。そういうやっぱそういう段階を追うと やっぱり身にもつきやすいというか実感として入ってもきやすいんだろうけど、もうすでにいろんな情報がある中で自分で気づく前にも情報として知っちゃってるので、
うん、
そこにやっぱりなんだろう、学ぶ時に一番身につくのって自分で気づく、与えられる情報ではなくて自分で気づくことだと思うんだけど、その気づく前にもう見えちゃってることが多いの で、ね、
だから
いかにうまくそこに誘導するかすごく難しいと思うなと。
そうで、もう一つ、あの世の中には正解がないことの方が多いじゃないですか実は、
うん
うん、正解っていうか、あのもちろん教科書に載っている水はこう酸素原子と水素原子が2個くっついたのが水だよっていうのがあって、それはそうなんだろうけど、
うん、
だいたい大人になっても悩むことは、あの正解がすぐにあるわけじゃなくて、どうすればできるだろうっていうのとか、うん、どうしてこうなってるんだろうっていうのを考えることが多いじゃないですか、
うんうんうん、
そうで、ルールがあるからそれに従えばいいっていう話だけでもないじゃないですか、
うん、
っていうのがなんかね、こう枠組みは決まっていて正解はどこかにあって、
うん、
それは、ウェブで探せばどっかにあるっていう感じよりも、もっともっと体感的に、うん、不思議なことがあってなんでだろうって思うのを自分中心主義から始めてほしいななんて思うんですよね。
よくこの間何だったか分かんないんだけど、この間ちょっと考えたんですけど、これを機械化っていうか、まあ自動化したら楽だよなと何かについて思ったんですよね、
うん、
で、まあ、私はその機械的なものはメカニック的なことは専門ではないというか全然わからないんだけど、じゃあこれって機械化するとしたらどうなるんだろうってまず人思ったんですよね。何だったっけな、ちょっと本当に全然思い出せないんだけど、でも例えば暗くなったら勝手に電気がついてどうこうっていうものだとすると、まず一番初めに暗さ明るさっていうのを認識する、情報をインプットする、その認識するところが必要だなと、
うん、
でまずそこに機械的なそのものが必要で、
なんたらセンサーみたいなのがあるはずだと、そうそうそうそう、でなかったら作んなきゃいけない、セン
サーをそうっていうので、今度はセンサーでオンオフにな、オンにするときとオフにするときってなったときに、そしたらこう動く、まあ、あの暗くなったら電気がつくだとしたら、暗いという条件のときに発動するスイッチみたいなのが必要 で、次にそのスイッチ、電気がつく、じゃあ電気ってっていう風な、まあ、結局インプットと伝わってアウトプットっていうのがあって、じゃあ暗い明るいってなんだろう、何で暗い明るいなのかなっていうのをちょっと考えたことがあって、
うん、
でもう今は正直暗い明るいなんてもうそこら辺で安くセンサーがあるとは思うんですけど、
うん、
それってどうやって認識してるんだろう。一つは温度かなとも思ったんですよね。
一般的に、
そう一般的に明るいとあったかいよね、
うん、
温度っていうんだったら、じゃあ温度でオンオフって言っても何が一番簡単かなとかって思って、例えば20度って温度で区切るとすると、じゃあ20度になったら溶けるもの、
はいはいはい、
20度以上になったら溶けるものっていうのを探せば、
うん、
まあ物理的に一番簡単っていうかな、もう溶けるというものがさえ見つかれば、溶ける溶けないでそれを設定するだけでオンオフは少なくともセンサーとしては分かるなとか、なんかそんなことをいろいろ考えたんですよ、
うんうん、
でまあ、それを実際に作る作らないを別として、あ結構これ面白いなって、世の中のことを初めからもう今はセンサーはできてるかもしれないけど、そのセンサーの仕組みっていうのかなを分解していくと、なんかいろんなことが、機械ってあの当たり前のようにやってるけどすごいなとか、なんかね漠然と思ったのがちょっとあったんですよね。
それをね 小学校中学校の時にたくさん思うと、あの工学系のところに行くわけですよ。
大人になって本当この1週間ぐらいでなんかふと思ったんですよね。何で思ってたか思い出せないんだけど、
まあ、逆に言うとそんなことばっかりやってるの仕事にしてるのが技術者の方々なので、
うん、でもそう、それってでも面白いなと思ったんですよ。で今はもう確かにいろいろもういろんなものがありふれてるので、それを組み合わせればある程度のものは簡単にって言い方はちょっと失礼かもしれないけどできるんだと思うんだけど、
だし、
その一番初めの
欲しいものはだいたい揃っちゃってるけど、
そうそうそうそう、でもじゃあっていうふうに突き詰めた時の一番初めのセンサーを考えるだけでも結構面白い、あの本当に頭の中の考えだけで実際にどうこうではないんだけど、それだけでも結構面白いなと思いながらワクワクしながらいろいろ考えてました。
ちょっとね、脱線ついでに話しちゃうと、
何
ノイズキャンセリングヘッドホンっていうのがあって、
うんうん、
外から大きい音が来るんだったらそれと反対の音をスピーカーから出してあげれば、うん、ヘッドホンの中が静かになるんじゃないかって考えた人がいて、
すごいよねそれ。なんか
で、そうかもしんないけどさってみんな思うじゃない、
うん、
でそれを最初にやっちゃった人はすごいよね。
うん、この間昨日見たのが、フェンシング、
はい、
フェンシングってあれ、なんていうの、サーベル、あの剣の先にスイッチがついてるんですよね。あれで物理的にプッと押されるとそのスイッチが押されて得点が分かるっていうか押されたっていうのが分かるように、はい、だから選手の後ろ側にコードがついてるじゃないですか。
ついてますよ。
そう、それがなんか今回ちょっと私競技実際見てないんだけど、オリンピックでは
ワイヤレスにな
って、何もそうコードレスになってて、しかも、うん、リアルタイムに選手のその剣の動きを見て、
うん、
なんかね 3D で認識して相手に攻撃したかどうかを判定できる、あ、なんか装置を作ったらしいのね。
うんうん、
でそれもそれの作り方っていうか、そういう簡単な誕生秘話みたいなのをバーって読んだんだけど、なんかねすごいかっこよかったです。あ、でもね、そうそう、それ見るとね、その映像を見るとすごいかっこいい。フェンシング
の 3D 化表現は確か前回のオリンピックの時にはあって、うん、ただそれはどっちかというと美しくこう、
うん、
再現するだけだったのが、作戦に使えたり、うん、あとは判定に使えたりっていうのが進んできたんだと思うし、
そうだからそれが、使えるようになったって言い方は変だけど、そうそうそう、リアルタイムに使えるようになった。
あと
だから第三者が見て分かる、だからけ、うん、あのすごい細いし、あのすごい速い動きだから、あの知らない人が見ても正直分かんないんですよね、フェンシング。
あと剣道もさ、
うん、
専門の審判じゃないとどっちが早かったとか分かんないけど、
うんうん、
審判が白とか赤とか旗あげるけど、それを技術でカバーしてるわけだよね。
そうそうそうそう。でまたそれがまたね、見え方がすごいかっこいい見え方で表現しててね、なんかあすごいな、こういうの見ると。まあ、フェンシングそのものがそんなにメジャーなスポーツではないんだけど、あのちょっと身近にっていうか興味が湧いてきた、うん、あ、こういうことをやってるのか。
でもあれですね、
でも剣道もそうですけど、結構もともとは、戦いの技術だったけど、ある意味様式化してるじゃないですか。
まあまあルールを決めてね、
そうそうそうそう、
相手が死んだら勝ちじゃなくて、
そう、
ここまでいったらついたら勝ちとかにしましょうとか、
あと点数制だったりね、何点何点何点とか、それが客観的にかっこよく見えてすごいワクワクしました。
でも今若い人たちは、
うん、
テニスとか自分たちでしてて、
うん、
でボールがインとかアウトの判断に迷ったら、
うん、
あの審判に言えばビデオ判定してくれるって思っちゃう人がいるのかな。
あ、いやでもそのビデオ判定を要求する回数っていうのが決まってるみたいですよ。
あ、決まってるんだけど、どこの、
うん、
テニスコートでもそれぐらいはできるって思っちゃう人が育ってくるのかね。
いや、ていうかやっぱり客観的に そっちの方が絶対正しいじゃないですか、人の目でやるよりかはね。
いや、そうなんだけど、要は審判なんていなくてあれで見ればいいじゃないのっていうのにならないといいなって今日話をしてきたんで、
でもなってくんじゃないですか。ならないかな。
だんだんね、そういう業務用のやつが市販のやつにもあって、うん、中学校で、うん、あのテニス部で、ネットを張る何新入生、
うん、
が一緒にその、インとアウトのセンサーの調整をピッピッてやって、先輩準備できましたってやるのかなと思って、そのうち
なるんじゃないですか。そのうちならないかな、
わかんない。勝手にそれが先進の代わりをしてアウトとかインとかって喋るのかね。
そう、うん、あのもうライトがピッとつくとか、
その前にちゃんと目で見てインとかアウトを判断する練習をしとけっていう話なわけ、今日の話は。
もうそれはなくなりますよ。
そうか、はい。ということでちょっと話は脱線しましたが、はい、ちょっとね、自分の感覚から世の中を見るっていう練習をしつつ学ぶっていうのがいいんじゃないかっていう話をしてきました。
はい、
はい、ということで、今日はこの辺にしたいと思います。この番組そんなエリカの時間では皆様からのメッセージをお待ちしております。本当にね、あの応援してますだけのメッセージだけでもいいですよっていうお話をしたことがあって、
はい、
応援してます聞いてますだけのメッセージもちらほら最近やってきていて、うん、それでもやっぱとても嬉しいのでありがとうございます。こんな風に聞いてますよっていう話題だけでも構いません。メッセージを送ってください。メッセージの宛先はメールで rika@0438.jp rika@0438.jp です。またですね、私たちのウェブサイト sonnai.com sonnai.com のそんな理科の時間のエピソードが並んでいるページにメールのフォームを用意しておりありますので、そちらからもメールを送っていただけます。またそんないプロジェクトでは私たちの番組の他にそんなことないっしょ、そんない美術の時間、そんない雑貨店などの番組を配信しております。そちらもぜひ聞いてみてください。
よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。またメンバーはですね、ボイシーでそんないプロジェクトとして、日替わりでお話をしていたり、YouTube やラジオトーク、あと最近そんなことないっしょっていう番組がグノシー限定の音源も配信しているということが始まったので、皆さんちょっとそんないとかそんないプロジェクトで検索してみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、あとですね、科学系のポッドキャストもApple Podcast でたまに宣伝してくれるようになっていますので、他の科学系のポッドキャストも、面白いものが多いので、確かめてみるといいんじゃないかと思っています。はい、ということで本編この辺で終わりにしたいと思います。オーディオブックではこの後おまけのコーナーがあります。そんな理科の時間第425回お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。